24節から23節、旧約聖書の106ページです。第2版は97ページです。
出エジプト記7章14章からお読みします。主はモーセに仰せられた。パロの心は強情で、民を浮かせることを拒んでいる。あなたは朝パロのところへ行け。見よ、彼は水のところに出てくる。あなたはナイルの木に立って彼を迎えよ。そして蛇に変わったあの杖を手に取って彼に言わなければならない。ヘブル人の神主が、私をあなたに使わして仰せられます。私の民を生かせ、彼らに荒野で私に仕えさせよ。ああ、しかしあなたは今までお聞きになりませんでした。主はこう仰せられます。あなたは次のことによって私が主であることを知るようになる。ご覧ください、私は手に持っている杖でナイルの水を浮きます。水は血に変わり、ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水をもう飲むことを忌み嫌うようになります。主はまたモーセに仰せられた。あなたはアロンに言え、あなたの杖を取り手をエジプトの水の上、その川、流れ、池、その他すべての水の集まっているところの上に差し伸ばしなさい。そうすればそれは血となる。またエジプト全土にわたって木の器や石の器にも血があるようになる。モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。彼はパロとその家臣の目の前で杖を上げ、ナイルの水を打った。するとナイルの水はことごとく血に変わった。ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水を飲むことができなくなった。エジプト全土にわたって血があった。しかしエジプトの従法師たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それでパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞こうとはしなかった。主の言われた通りである。パロは身を返して自分の家に入り、これに心を止めなかった。以上です。
ただいまから出エジプト記7章14節から23節を通して、モーセ8、エジプトを打ち、イスラエルを救う神と題して、佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は実は7章の一部分を読んでいただきましたけれども、今日お話ししたいと思っていますのは、実は7章のほとんど全部と8章、9章、そして10章の終わりまでのところを考えています。神様はこの時エジプトを打つために10の災いを送られます。そして10番目はご存知、あのウイゴが死ぬというその災いになりますけれども、これは次回に回します。今日は1番目から9番目の事柄を見ていきたい。もちろん十分に時間を取るわけにはいきませんけれども、しかし共通しているところを見ることによって、神様がこの時エジプトに何をしているのか、そしてそこから私たちに向けてのメッセージということを考えていきたいと願っています。まず前のスクリーンを見ていただいて、9つの災いを見ていきたいと思います。まず第一、これが今日私たちが読んだところですけれども、水が血に変わるというものですね。ちょっと前の絵はコミックというかおふざけな感じになってしまっていますけれども、まあ今の生活で言うならば、水道から水飲もうと思ったら血が出てくるっていうことですからね。え、夏ですし、何かどっかの怪談話みたいなそんな話ですけれども、恐ろしいことですね。エジプト中は7日間このことのために飲み水を探して、エジプトのナイル川のほとりを掘りまくったというふうに書いています。とても大きなことですね。 また二つ目のこととして出てきますのは、じゃあ次を見てください。次はカエルです。私子供の頃はカエルはもちろん普通に素手で触っていろいろ悪さもしましたけれども、大人になってからですね、少しためらいが出てきましたね。カエルかっていう感じでですね、別に触らなくてもいいなら触らないっていう感じなんですけれども、今でも普通にカエル触れる方いらっしゃいますか？どのぐらい？結構いらっしゃいますかね。はい、全然平気ですね。はい、はい、私もちっちゃいのだったらまだあれなんですけれども、ちょっとサイズが大きくなるとですね、ちょっとためらいますね。それがいっぱい溢れてくるってわけなんです。寝室にまで入ってくるって言うんですね。台所にもカエルがいるって言うんです。鍋蓋開けたらカエルがいたみたいな話ですね。まあ嫌ですよね。味噌汁作ってたら中にカエルが入っちゃったっていう話ですから、もうちょっと本当に勘弁してほしいということですね。で3番目はこれ舞踊です。エジプト、もともとの言葉はですね、これは針の刺す昆虫っていう意味を持った言葉なんですね。ですから舞踊と訳していますが、蚊かもしれないです。蜂かもしれない、まあ、どちらにしてもたくさんいたら嫌なものばっかりですね。もう一匹の蚊が寝てる時にブーンっていうだけでもすごくイライラするのに、もうそれが家中にこう溢れてしまったらどうなるんだろうか、もう気がおかしくなるんじゃないかと思いますけれども、それぐらいのことがこの時起こっていたということです。またその次はアブですね。舞踊とアブとなんか似たようなものが続きますけれども、もうもちろん刺されると嫌なものばかり。そしてその次に疫病です。家畜の疫病ですね。疫病によって家畜が次々と死んでいく。家畜っていうのはですね、お家にいるハムスターとかそういうものじゃありません。もっと大きいものですよね。家畜を飼ったことのある方ってどのぐらいいらっしゃいますか？牛、馬、羊など、はい、中に何かいらっしゃいますがね。これ、亡くなると、死んでしまうととっても大変ですよね。宮崎県で口蹄疫の問題が出てきて、まあ私たちもそういうニュースを見聞きしていますから、少しはその家畜が大量に死んでいく、死ななければいけないということの凄さをどこかで、以前よりかは少しは身近に感じることができているんじゃないだろうかと思います。または次のところ行ってください。6番目に腫れ物です。体にこういろんな出来物ができる。そしてどんどん行きましょう。7番目がこれ雹ですね。雹です。前にですね、私が卒業した東京キリスト教大学で雹がたくさん降って、その雹はあんまりにも大きかったので、車の外に出てた車がですね、穴ぼこだらけになった。真波先生いた頃ですよね。そうですね、あの時代に起きたんです。ということは日本でもエジプトやまたはそのオーストラリアとかああいう地域で以前にですね、ゴルフボール大の費用が観測されたことがあるということです。これ当たったら死にますよね。必ずゴルフボール大のものが落ちてくるわけですから、当然人が死にましたし、家畜が死にましたし、またはたくさん の穀物が、身をつけていた穀物が打ち倒されてしまいました。そして次にイナゴですね。まあイナゴ、ここにはイナゴの佃煮が出ていますけれども、私も一度だけ食べたことがありますが、まあそんな悠長なものではありませんね。あ、次ですね。はい、佃煮ができていいとかそういう問題じゃないですね。空が真っ黒になるぐらいのイナゴですから、もうありとあらゆる食べ物を全部食べ尽くしていくわけです。完全にエジプトは食糧難に陥る。そして9番目に出てくるのが暗闇ですね。天変地異です。わけのわからない暗闇、恐ろしいですね。人間はやっぱりこの雹とか暗闇とかそういう自然界のですね、力を見せつけられるものに本当にこう私たちはそういうものを触れると何かあるんじゃないだろうか、そんなことを感じると思います。この9つの災いをもって神様はこの時エジプトを撃たれたということなんです。じゃあ前のスクリーンを スクリーン前に上げてください。今日のストーリーの中ではこの9つの不思議を一つ一つ見るわけにはいきませんけれども、この9つの災いの時に共通して起こったことが2つあるんですね。それを今日はこの説教用紙の中に記しておきました。説教用紙の一番下のところにちょっと字が小さくて恐縮ですが一覧にしておきました。最初に杖が蛇に変わるっていうのはこれは数に数えません。水が血に変わるところから始まりまして、カエル、ブヨ、アブ、家畜の疫病、腫れ物、ヒョウ、雷、イナゴ、暗闇と続きます。そしてその右側のところに呪法師とあります。これはエジプトの呪法師です。エジプトのいわゆる魔術師ですね。彼らがモーセやアロンの真似ができたかどうか、できたところには丸、できないところには罰、9つの災いのうち2つまでは同じようにできたけれども3つ目からできなくなったということです。そしてその右側に神様の言葉が出てきます。これは後で学びます。まず私たち学びたいのはパロの反応ということです。パロがこの9つの災いの時に同じような反応を繰り返しているってことなんです。パロは何度も何度もその辛い目に遭うたびに、私はもう分かった、イスラエルの人々を自由にする、もう行かせる、もう分かったから、もうこれをやめてくれと、そのようにモーセに言います。本当にパロもですね、これは上辺だけの言葉ということではなくて、もう心からもういい加減にしてくれという意味で言っていたと思いますね。もうやめてくれと言っていたけれども、彼はこの日を見てわかるように、やめてくれと言ってもその後ですぐにやっぱり行かせない、やっぱり行かせないという結論に返っていくんです。そういうパロの姿を聖書は堅くなだ、または強情だという言い方をしています。見てお分かりのように、何度も堅くなになった、心に留めなかった、強情になった、堅くなになった、強情になった、強情になった、堅くなになった、もう繰り返して出てくるんです。堅くなになるということと強情になるということは言葉こそ違いますけれども、これ言ってることは同じですね。本当に硬いんです。自分が硬いんです。変わっていかないんです。そこで懲らしめられて、もううんざりだ、もういい加減にやめてくれ、もう分かったから、そういうふうに体は反応するんですけれども、その後でまた帰っていくところはまた同じところ、やっぱり行かせない、行かせない、行かせないということですね。心は変わっているようで、またいろんな事柄に反応はしているけれども、本当にその人のですね、変わらない部分がずっとあるっていうんです。もうパロを見てて、ね、私たちはもういい加減にやめたらどうだろうかなと思いますね。いい加減にもう行かせるって言えばいいのに、もう行かせることにすればいいのに、どうしてそこまでこだわるんだろうか、手放せないんだろうかと思います。パロの家来たちもパロに言うんです。この、イナゴの時ですね、もういい加減に行かせてくださいと、出なければこのエジプトの国が滅んでしまいますよ、それでいいんですか王様と言うんです。けれどもパロは行かせない、頑固なんですね。堅くなっていうのは頑固の頑ですね。堅くな、頑固なんです。私たちはこの身の回りの誰かのことを思うときに、この人は本当に頑固だな、変わんないな、そういう人のことを思い浮かべることができるんじゃないだろうかと思いますね。でも自分も頑固じゃないかなとこう思うわけです。きっと私のことをですね、よく知っている人に言わせれば、あなたは昔からこういうところは変わんないと、全然変わらない、そういうところが私にもあると思いますね。私たち一人一人がそういう頑固な一面を持っている、そういうことです。この頑固な一面というものは本当に神様に従っていくのに 難しいですね。イスラエルの民もこの後聖書を読んでいきますと、私の民は固くなだ、あの民は固くなだ、神様もそう言われるぐらい頑固なんです。人間というものは神様に対してそういう頑固な一面を持っている、そのことをまず確認しておきたいと思います。でもその同じ人間のモーセがここでやっていることは何か。彼は一つの災いをするたびに本当に、なんて言ったらいいんでしょうか、もうそこで自分の人生がもう終わってもいいというぐらい自分をかけています。自分をかけているんですね。モーセはこの時自信満々でいろんな奇跡をやっていたわけではありません。ご存知のようにモーセはただの人です。魔術師ではありません。そしてモーセが持っている杖、あれはハリーポッターの杖じゃないんですね。本当に普通の杖です。モーセはこの時自分自身としては自信がない、また本当に大きな挫折感に襲われている、そういう状態でした。第1回目のパロとの交渉は失敗します。そのことによってイスラエルの人々はもっと労働がきつくなる、そしてモーセはイスラエル人たちから信頼されなくなるんです。信頼を失ってしまう。モーセとしては本当に大きな挫折感でいっぱいだった。もう自分はダメだ、自分はできない。それで神様に、私は口下手です、どうして私の言うことを聞くでしょうか、そう言うんですけれども、モーセはこの時神様に言われるまま、そしてエジプトの王パロにも、さあお前たちの印をやってみせろと言われるまま、最初にやったことは自分の杖を投げる。神様、それ投げたら蛇に変わると言うんです。でも当然モーセ自身にはそれを蛇に変える力はありません。自分自身が一番よく分かっています。自分自身は当てになりませんけれども、それを投げるんです。これがそのまま杖のままカランカランカランって乾いた音立てて転がったらどうなるだろうか、不安だったと思いますけれども、それを投げるんです。そしたらそれが蛇に変わる。モーセとしてはこの時不安だらけでしたけれども、彼はただただ神様の言葉だけを頼りにやったんです。もう訳がわからない、とにかく言われるままにやるだけなんです。それしかできないけれども、この時モーセはそうやって自分自身を全部をかけて神様の言葉に従おうとしていた、従っていたんです。パロはどうだったでしょうか。パロは自信がありました。力がありました。エジプトの呪法師たちにやらせて同じようなことをさせることができました。彼は神様の言葉に自分をかけることはなかった。私たちはこの時もう一度自分のことを考えてみたいと思うんですね。自分たちは神様の言葉にどういうふうに従っているんだろうか。見て聞いてはいる。パロもそうでした。見ました、聞きました、体験しました、嫌だと思いました、でも変わらなかった。神様のことを聞いた、分かった、でも変わらない自分、何が違うんでしょうか。モーセのように自分自身をその時かけているかということです。自分をかけるっていうのはどういうことかというと、自分がその言葉を聞いて変わろうとしているかってことです。神様の言葉を聞いてそこに合わせていけるだろうか、自分を変えていけるだろうか、自分をそうやってかけて変わろうとしているかということをまず考えたいと思うのです。神様はこの時モーセを神様の代理人としてお立てになりました。モーセがやったことは神様がやったことなんです。モーセが語ったことは神様が語ったことなんです。神様はまた私たち一人一人を神様の代理人として立てようとしている。ここの礼拝の場所から私たち一人一人を使わして神の国を
この地球上に、この国に、そしてこの町に広めたい。そのようにして私たち一人一人を代理人として使わそうとしている。私たちはモーセのように自信がないかもしれない、または自分のやった事柄で本当にもう失敗してしまって、もうあのことを取り消したい、あのことをなかったことにしたい、あの何年か前に戻ってあそこからやり直したい、でもやり直せない、そういう挫折感に襲われているかもしれない。けれども私たちがどういうコンディションであったとしても、私たちがやるべきことというのは一つなんです。それは神様の言葉を聞いて自分を変えていこう、自分を変えていこう。私たちはいろんな事柄の中で劣等感に襲われることがあります。でも劣等感に襲われて自分はダメだと思っていても、でもなおも頑固であり続けるということは人間あり得ますね。自分はダメだという意識を持っていても、でも自分は変わらないんだという、そういう事柄はあり得るんです。私たちは本当にこの時、この出エジプトの神様がなさっていることを見るときに、神様が私たちを通して働こうとしている、神様はモーセを通して働いておられたように、神様は私たちを通して働こうとしている、そのときに私たちは自分自身を神様に明け渡していくということが必要になるんじゃないでしょうか。パロはかたくなでした。しかし私たちはモーセのように神様についていこうではありませんか。さてもう一つのことです。神様の言葉がここで繰り返し語られています。説教用紙の表を見ていただくと分かりますが、そのメッセージは何かというと、私の民を生かせ使えさせよというものでした。神様の言葉のところに抜粋が記してありますけれども、神様は何度も何度も私の民を生かせて私に使えさせよ、繰り返して語られる、繰り返して語られるということはそれが大事だということですね。神様は私の民とおっしゃるんですね。イスラエルの民を私の民とおっしゃるんです。ご存知のように、また先ほどもお話ししましたように、イスラエルの民は神様に愛された民です。そしてそのイスラエルの民はじゃあ従順だったのかというと、そうじゃない。この後神様に繰り返し繰り返し反抗して、神様も私の民は固くなだ、頑固だとおっしゃる。でも神様はこの私の民を、イスラエルの民を私の民だとおっしゃるわけですね。この私の民というのには理由があります。6章6節、今日は開かなくても結構ですが、そこで神様は私はあなた方をあがなうと言われます。あがなうというのはとても大事な言葉であって、その意味は代価を払って買い取るという意味です。例えばイスラエル人の中でですね、誰かが大きな借金を負ってしまった、そこで自分の財産がですね、全部なくなってしまって、そこで自分が奴隷にならなきゃいけない、そういう親戚がいたとします。もう親戚であろうと、奴隷になったからにはもうその人は家族ではありません、親戚ではありません。もう奴隷は人ではなくて財産として見なされる、もっと言うならば物として見なされていましたから、もうそれは人ではないんです、親戚ではない。でももう一度その人を家族に戻す方法がある。それがこのあがなうということなんです。買い取るということです。その奴隷の主人に代価を払って買い取ります。その人を買い取ることによって、もう一度家族の絆が復活するということなんですね。神様はここで私の民、そういうふうに言ってイスラエルの民を買い取る、あがなう、もう一度家族にするということを言おうとしているわけです。人間の場合、家族というといろいろありますけれども、神様が家族というときにはこれはもう決まっています。 それは愛が通い合う関係です。愛が通い合う関係、おはようと言えばおはようと返ってくる関係です。何か例えばお母さんが料理を作ったら、それに対していただきます、ごちそうさまでした、ありがとう、美味しかった、そういう反応が返ってくる、そういうやり取りがある関係のことを家族というんですね。神様はここでイスラエルの民と愛の通い合う関係に入りたいと願っておられた。それはどういうことかというと、神様がこれは私の民だ、愛を表しておられる。それに対してイスラエルの人々が、あなたが私の主です、あなたは私の救い主です、そういうふうに神様との関係がそういう通い合うようになっている。そういう関係に入るために神様はここで十の災いをなされているということなんですね。この十の災い、神様忘れてしまった。そこでイエス様の言葉を聞いたときに、ああイエス様は僕たちがこのパンを忘れてきてしまったことを分かって、それをきっと怒っているんだ、遠回しに何か注意されているんだと思い込んだわけです。全然悟れないんですね。イエス様の言うことがさっぱり分からないんです。またはイエス様がこれから私は十字架に向かっていく、十字架で死ぬと言われた。でもその時ペテロは何と言ったのか。イエス様、あなたに限ってそんなことがあってはいけませんと言って、イエス様をいさめ始めたわけです。本当に悟れない、イエス様の言葉の意味がわからないということなんですね。しかしそんな弟子たちが16章の16節でイエス様にこう言われるんです。あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが代表して答えます。あなたは生ける神の御子キリストです。悟れなかった弟子がどうしてそのことだけ悟れたのか、不思議でなりません。イエス様は言われました。あなた方にそのことを示したのは天の父だと、神様ご自身が分からせてくださった。本当に私たちも頑固で変わらない、分かっているのに変われない、もうこれでいい加減にやめようと思うんだけれどもまた繰り返してしまう、もうこれでおしまいだ、これでさよならするんだと決めたのにまた自分に言い訳をして繰り返してしまう。本当に変わらない私、痛い目を見てもまた戻っていってしまう私がいる。そんな私がいるのにどうしてその私がイエス・キリストは主であるというこのことが分かったんだろうか。天の父なる神様が聖霊を通して私たち一人一人に分からせてくださったことですね。私たちはイスラエル人のように、そしてパロのように頑固なものです。頑固なものですけれども、でもこの救いの恵みに預かっているんです。その救いの恵みに預かった私たちは どうするべきでしょうか。神様はエジプトの出エジプトの時に言われました。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ、私に仕えさせよ、私に仕えるように。神様に仕える、何でしょうか。礼拝です。私たちは今日も礼拝に集まっています。礼拝に集まる時に私たちは捧げ物をする。もちろん献金を捧げます。でもそれ以上に私たちが捧げるものは自分自身ですね。自分自身を捧げるってどういうことなんだろうか。旧約聖書のホセア書の6章ですが、今日はまだ開かなくて結構です。こう書いてあります。私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない。全焼の生贄よりもむしろ神を知ることを喜ぶ。神様ご自身は礼拝の規定を定められました。生贄を捧げなさい。それは大事なことです。大切にやらなければいけません。けれども生贄がそこにあればいいんじゃない。これ私たちで言うならば、礼拝をするしに日曜日ここに来ればいいという問題じゃないということです。その時神様が願っておられるのは何かと言いますと、生贄は喜ばない、むしろ誠実を喜ぶ。誠実って何なんだろうか。もっと言うならば、それは神様を知ることを喜ぶということですね。神様を知ること、神様ってどういうお方だろうか、私たちが学ぶことです。私たちが知ろうとすることです。その時私たちは神様を知ろうとする誠実さ、この言葉を聞いて神様ってどういうお方なんだろうか知っていく。言葉を変えればそれは自分をかけて変わろうとするっていうことなんです。私たちが先ほど学んできたことから自分自身をかけて変わっていこうとする。この神様にこの言葉を聞いて、今日私はこういうふうに変わっていこう。でも頑固なんです。私たちはどうしたらいいんでしょうか。しかし神様はそんな私たちを招いておられるんですね。今日の修法の中に本日の聖句というのが挙げられています。ここにマタイの9章13節を記しております。一緒に読める方で読んでみたいと思います。3、はい。私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。この前半の括弧書きの私は憐れみは好むが生贄は好まない、ホセア書6章の言葉の引用なんです。神様は私たちが本当に心をかけて、自分自身をかけて神様に自分自身を捧げる、変わろうとして聞く、礼拝をそういうふうにして捧げる、そのことを喜んでおられる。そしてその後に来る言葉は何でしょうか。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。イエス様はこの言葉を主税人、また罪人と呼ばれる人たちと食事をしているその席で語られました。イエス様の周りには人々から後ろ指を刺されるような主税人たち、罪人たちがたくさん集まっている。彼らは頑固じゃないんでしょうか。私は思います。彼らだって頑固でしょう。変わらない一面を持ってるんです。何ら私たちと変わらない。でもそういうイエス様の周りにいた主税人やまた罪人たちと、今日私たちが学んできたパロの違いは何なのか。同じ頑固者です。でも開き直っている頑固者と、自分自身の胸を打ち叩いてそしてイエス様に聞こうとしている頑固者では違うっていうことなんですね。私たちも頑固ですよ。しかし私たちはイエス様によって、あのパロのような、もうどうせいいんだという開き直った、そういう頑固者ではなくて、神様に聞こうとする、 いや頑固なのでなかなか聞けないんですけれども、でも変わろうとする、そのために自分自身を差し出すことのできる、そういう頑固者に変えていただいているのではないでしょうか。神様はそんな私たちの捧げる礼拝を喜んで受け取ってくださるというんです。私たちは自分自身のことを振り返ってみるとに時に、本当にこんな自分なのに変わらない、クリスチャン何年やってるのに変わらない、そういうふうに思って落ち込むことがあるかもしれない。しかし私たちははっきり言いますけれども、死ぬまで変わらない目を持ってるんです。変わらないんですね。これが私なんです。けれどもそれで神様は私のことを諦めるということをなさらない。神様はこんな私であったとしても、毎回この礼拝の中でまた恵みをいただこう、神様の言葉を聞いて自分自身を神様の言葉に合わせていこう、それが1日持つかわからない、2日持つかわからない、いやもうこの礼拝の場所を去っていくときに忘れてしまうかもしれない、でも一回一回そうやって誠実に神様の御前に自分自身を捧げる、その捧げ物を喜んでくださるというんです。イスラエルの民は頑固なまま神様についていきました。いや正確に言えば神様が諦めずに導いてくださったからついていけたんです。私たちも同じですね。頑固な私たち、でも神様の憐れみの中でついていくならばどうなるんでしょうか。神様はイスラエルに本当に自由を与えてくださった。出エジプトの奇跡を通して自由を与えてくださった。またその後も民をずっと導いて、そして神の愛する民として愛し続けてくださった。私たちも同じように神様に自分自身をかけて飛び込んでいくならば、神様は決して私たちを見放さない。仮に私たちがずっと変わらなかったとしても、でも私たちに勝利を与えてくださるお方なんです。私たちはこのお方に安心してついていこうではありませんか。変わらない私たちでも、変えられない自分であったとしても、でも神様、それでもあなたの言葉に私は従っていきます、そのようにして自分を差し出していこうではありませんか。お祈りをいたします。お優しい天のお父様、私たちがあなたに従っていくのに、変わっていかない自分を見て本当に落ち込むことがあるものです。自分という人間ほど変わりにくい人はいないのかもしれません。しかし神様、そんな私であったとしても、あなたは私にイエスと足であることを教えてくださいました。本当に感謝いたします。それはあなたの奇跡であって、本当にあなたの恵みです。あなたは私たちに願っておられます。私たちがあなたに仕えるということ、礼拝を通して仕え、また本当にその時に、礼拝の時にあなた自身に身を捧げていく、神様の言葉にかけて変わろうとしていく、そのような私たちをあなたは喜んでくださいます。受け取ってくださいます。決してそれで私たちに恥を見させることはありません。あなたのただただ一方的な恵みに感謝をいたします。どうか私たちのこれからの一週間をあなたが導き、また守ってください。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。